こんにちは、小山達夫です。今回はですね、このミリオネアレシピっていうことでね、じゃあ一体、じゃあ僕がですね、どうやってその今までですね、もう無一文、本当に何もなくてですね、食べるものって言ったらですね、チョコスティック。わかりますか？よくね、ローソンとかで売ってるようなチョコスティックで、今9本入りなんですね。当時6本入りだったんですけども、その6本入りのチョコスティックをですね、半分ちぎり、もう160円ぐらいだったんでね、半分ちぎって、朝はもう水道水と一緒に飲んで、で、もう食べるものもね、最後もうお金もなくなって、そしてね、道端で、リュックサックを枕にして寝てたことがあったんですけども、駅の隅っこでね、ほんで人目につかないようなちょっと路地があったんですね。その路地でね、リュックサックを枕にして、で、僕は段ボールじゃなかったんですけども、上にね、本当に、なんていうかな、まあ、近く自分の、その、着てたコートっていうのをね、上にかけて、で、もう、ホームレスです、完全に。家もなくて。要はもう借金もあったんでね、もう数百万っていう借金があったんで、それを払うこともできずに、本当に毎日苦しいね、毎日をね、過ごしてた時代がありました。今からまあ数年前の話になるんですけども。で、そこからですね、本当にいくつかのバイト。で、結局バイトもですね、僕はすぐに辞め、そしてまた入り、そして辞め。それを繰り返してですね。そしてもう生きる気力っていうのもあまりなくてですね。で、これから自分の人生を一体どうやればいいんだと。本当にどうやったらね、本当にもっとお金がね、生み出せるんだろう。どうやったら自分はもっと幸せになれるんだろうと。そういうことをですね、毎日毎日考えてたんですね。で、そこまでね、本当にお金もなくて、そして友達もその時はもう全くっていいほどね、本当いなくなって、そして家族からね、見放されてですね、本当周りの前、その時の恋人とも別れてですね、本当何もない状態。もうあるのは借金だけ。そしてリュックサックで着てるものぐらい。しかない状態で、じゃあ僕はどうやってね、今みたいな、ね、そういうね、億万長者になれたのかっていうね、その秘密。これは僕ね、ミリオネアレシピっていうふうにまとめて作ってるんですけども、そのミリオネアレシピ。それをですね、この音声を聞いてるあなたに、お伝えしたいと思います。で、そもそもこのミリオネアレシピっていうのは一体どこから学んだかっていうとですね、僕がですね、昔、本当にその、お金がですね、なかった時ですね、本ですね、本やセミナーとか、お金が本当になかった時代でもその本やセミナーに投資をしてですね、でも本当にホームレスだったんですけども、そういうところに自己投資をしたんですね。で、そういうところから学んだこと。あとですね、そこで僕はある一人のですね、ある女性の方に出会いました。で、この女性の方ですね、もうやり手の起業家の方ですね。かつてはですね、年商何百億っていうね、大きな、まあ、会社を経営した人なんですけども、そのベンチャー精神満載のその女性の人ですね、その方のもとですね、僕はもう約5年間にわたってですね、その方のもとでずっと学んだこと。それをですね、今回、あなたがですね、今言って金銭状態がですね、どんな状態でも構わないんです。今たとえどんな状態でも構わないです。本当に自分の人生を変えて自分がですね、本当に幸せになりたいとか、あとはもっとお金が欲しいっていうのであればですね、僕が今から話すこのミリオネアレシピ。で、だいたい8つあるんですね。8個。その8個をですね、きちんと守って、そして一個一個進んでいけばですね、きっと今の人生を大きく変えることができますと。そしてね、この音声を聞いている方っていうのは、そのインホスタイルの購入者だ方だと思うんですけども、そのインホスタイルの、ね、ザ・シークレットマーケティングを買った人だと思います。だけどね、そのザ・シークレットマーケティングをもし購入したとしてもですね、もう実際に行動に移せない方って多くいるんですね。そして行動をしたとしてもですね、その結果が変わらずにそこで諦めてしまう方。で、僕はですね、本当に自分の商品を買ってもらった人っていうのはですね、諦めてほしくないんですよ。たとえどんなことがあったとしても諦めてほしくないんですね。で、せっかくね、もういくらかのお金を払ってこの商品を買ったわけですよね。そのザ・シークレットマーケティングを。であればですね、そのまま僕を信じてですね、実行してほしいし、そこで効果が出なかったとしても諦めずに続けてほしいんですよ。そして今回ここで言ってるミリオネレシピっていうのはですね、あなたが本当にお金がない、今のどんな状態だとしても、仮にお金があっても一緒なんですけどね、そのどんな状況であったとしても、必ずここから結果を出すための8個の法則なんです。それをですね、僕が、今から、あなたにですね、お伝えしたいと思います。で、必ずね、結果は出ます。必ず。だからですね、この話はですね、もし一回聞いてもですね、わからないっていうのであればですね、何回も何回も何回も繰り返し聞いてほしいんですよ。たった一回でもわからないことでですね、僕がおすすめするのは最低でもこの音声をですね、 100回は聞いてほしいんですね。繰り返し繰り返し繰り返し。で、最初のね、1回から10回ぐらいまでっていうのはですね、わからないこともたくさんあるんですよ。で、なんとなく覚えたとしてもですね、実行に移せないんですよ。だけどそれを100回繰り返すことによってですね、自分の心、自分のマインドですね、自分の精神状態って大きく変わるんですね。そして自分の行動パターンっていうのも大きく変わるんです。だからですね、この音声っていうのはですね、僕も今情熱を持って、自分のパッションを持って、そしてあなたにですね、本気で分かっていただくために、そして行動してもらうためにですね、自分のですね、全てをかけて話をしています。で、大変ね、もう分かってると思うんですけども、かなりもうすごい熱くですね、語ってるってことはですね、理解してもらえたと思うんですよ。だからですね、本当に100回まずは聞いてください。それではですね、今からこのミリオネアレシピの方の話の方に移りたいと思います。で、それではですね、まずミリオネアレシピの方なんですけども、まず一番最初の法則の一つとしてですね、あなたがですね、お金に対しての一貫性を持たなければいけないんです。一貫性、それはどういうことかってですね、世の中のですね、お金が欲しい、お金が欲しいって言ってる人ってたくさんいると思うんです。僕もですね、昔思っていました。お金が欲しいと。もっともっとお金が欲しいと。今でももちろん思ってるんですけども、ただ、思うだけではですね、叶わないんです。っていうのも、その思うだけって、その思いがですね、一貫性がないんですよ。例えばですね、あなたがお金が欲しい、お金持ちになりたいと思っているんだけども、その心の底、あなたの信念ですね、あなたの信念と呼べるその心の奥底にある自分の本当の考えをですね、全くと言っていいほど正反対の考えをしている人がほとんどなんです。大体ね、9割以上の人がですね、全く正反対の考えをしているんですね。例えばですね、あなたがお金持ちになりたいと思ってるんだけど、本当は心のどこかでね、お金はね、諸悪の根源だとかね、お金持ちよりも貧しい方が精神性が高いとかね、例えばね、たくさんお金があると精神性が低まって純粋でなくなるとかね、例えばお金持ちになるにはものすごい努力をして苦しまなければいけないとか、あとはね、現実的に考えたらね、私がお金持ちになることなんてありえないとかね、例えば私はお金持ちになりたいんだけども、私はお金や経済の面に弱いんだとかね、例えば本当に金持ちになりたいと努力をしても叶わなかったら失敗したと感じてしまうとかね、で、お金はそんなに重要じゃないとか、こういうことをね、考える人もいます。お金持ちにはなりたいんだけど、お金よりもっと大切なものがあるよと。確かにそうなんですけども、あなたが本当にお金持ちになりたいのであればですね、そのお金に対して一貫性を持たなきゃいけないです。心の底でも本当にお金に対して悪いイメージって持ってはいけないんですね。あなたが本当にお金持ちになりたい、そのお金持ちになりたい、そのお金持ちになるっていうのはね、結果に過ぎないんです。ここにね、一つの木があります。その木になる実、そのフルーツ、そのフルーツっていうのはですね、あなたの今の現実の結果です。その結果は一体どこから来ているのかっていうとですね、あなたのルーツ、つまりあなたの根っこの部分から来ているんですね。そしてその根っこの部分は何かっていうと、それがマインドなんです。そのマインドの部分、自分のお金に対する一貫性を持つことっていうのがですね、まず一番最初にですね、大切な、ノウハウになることなんです。そこでですね、今、一緒にですね、小冊子が入ってると思うんですけども、それを一緒に読みながらですね、今そこにですね、私がお金に対して感じているネガティブな感情はっていうところですね、私がお金に対して感じているポジティブな感情はって2つ書くところがあるんですけども、これをね、この音声を聞いた後にまたそれを読みながらですね、一回自分で書いてほしいんですよ。自分がお金に対してネガティブな感情ももし今持っているのであればですね、それを消してほしいんですね。そして自分がですね、お金に対して感じるポジティブな感情っていうのを大切にしてほしいんですよ。お金はあなたが本当に心の奥底から思っているのであれば手に入ります。だけどただ思っているだけでは手に入りません。自分が本当の心の奥底にある一貫性を持つことがですね、お金をですね、手に入れる一番大切なものになるわけです。そしてですね、あなたがですね、その一貫性を持ったとして、じゃあお金持ちになるために、あなたが幸せなお金持ちになる法則、その2番目の法則は何かっていうとですね、なぜっていうことをマスターすることなんですね。日本ではですね、有名なですね、ロバート・キョサキ、これはですね、金持ち父さん、貧乏父さんを書いたロバート・キョサキっていう方がいるんですけども、ロバート・キョサキは言っていました。ロバート・キョサキはね、ハワイですね、いた時にですね、そこに、有名なアーノルド・シュワルツネッガーがいたんですね。有名なアーノルド・シュワルツネッガー、そして彼はその時太っていたんですよ。 そしてその時太っていたアーノルド・シュワルツネッガーはですね、マラソンをしていたんですね。しかしですね、ここで普通の人と違うのはですね、マラソンをしている時にですね、自分のそのマラソンをしている時の服装、お腹が丸見えのピチピチの T シャツを着てたわけなんですよ。これはわざと、わざと丈の短いピチピチのですね T シャツを着て、お腹が丸見えで、これは人に笑われますよね。あいつは何をしてるんだ、おかしいぞと、なんてバカなことをしてるんだって周りの人は言うわけなんですよ。だけどね、これは普通の人なんですよね。だけどなぜっていうことをですね追求していくと、あなたがですね、もしここになぜっていうことをですねマスターしてるのであれば、そのアーノルド・シュワルツネッガーがお腹を出してマラソンをしていたその姿を見て、なぜあなたはお腹を出してやってるの、走ってるのですかと、そういうことがですね言えるわけなんです。そしてですね、その時ね、アーノルド・シュワルツネッガーは言ったわけです。私がお腹を出して歩いているのはですね、まあ走ってたんですよね、走っているのは一体なぜかっていうとですね、これは自分のお腹が出てるってことを認めるためなんだと。他の人が認めなければ私はおそらくダイエットしないだろうと。多くの人は自分の醜いお腹や二の腕をですね隠すんだ。だからもっとブクブクブクブク醜いアヒルのようになってしまう。そして最後はアヒルから豚になってしまうんだと。そういうことだね、アーノルド・シュワルツネッガーは言ってたわけです。そしてたらね、ほとんどの人っていうのはね、そのなぜっていうことに気づかないんですね。ここでね、僕が言いたいのはね、本当に多くの人はお金を稼ぐときでもね、そのなぜっていうのを使わないんです。ある人は言いました。あなたは一体どうやってお金を稼いだんですか、一体ね、そのどういうノウハウを持ってお金をね作り出すことができたんですか。しかし違うんですよ。さっき言ってた木の話覚えてますか、ツリー、つまりフルーツとルーツの話があるんですけども、そのノウハウとかどうやってっていう部分はですね、そのフルーツとルーツの間にあるですね幹の部分なんですよ。要は木の真ん中の幹の部分なんですね。マインドがあって、そのノウハウ、幹の部分があって、そして結果がある、その幹の部分なんです。そして多くの人はですね、そのなぜっていうことを見ようとしないで、その幹の部分をですね必死にですね探そうとするんですよ。あなたは一体どうやって稼いだんですか、どうやって稼いだんですか、そういう話ばかりするんですね。しかしですね、ここで頭がいい人、そしてお金を本当に作り出せる人っていうのはですね、質問の質が違うわけです。で、有名な世界ナンバーワンコーチといえばですね、もう成功コーチといえばアンソニー・ロビンズって方がいるんですけども、アンソニー・ロビンズは言っています。あなたの質問の質を変えることで、あなたの人生の質が変わると。つまりどういうことかっていうとですね、あなたがもし自分自身の質問であったりとか、他の人に対する質問を変えることで、あなたの今の結果であったり、あなたの今の自分の人生が大きく変わるんです。自分のお金の結果、自分のね本当に人生、そして自分の家族、自分の健康状態、そして自分の夫婦関係、自分のね恋愛であったりとか、そういうものが全て変わるんです。自分の質問の質を変えることによって、あなたは一体どういう質問をですね周りの人にしているでしょう。例えばね、お金持ちの人に質問するときであったら、たった一つとしてね、こういうことがあります。今例えばね、50歳とか、まあ、40歳、まあ、30代の人もいるけども、あの30代のお金持ちの人にね、一体あなたが今20歳だったとしたら一体どういうビジネスを起こしますか。でするとね、またお金持ちの人は丁寧に教えてくれるわけなんです。これがね、あなたが今どうやって稼いでるんですかって、とお金持ちってですね、自分のノウハウをねあまり多くの人にね見せびらかしたりしないんですね。まあ中にはね、他の人を助けるって意味で見せびらかす真のお金持ちっていう人います。だから一般的に小金持ちの人とかね、まあそこそこのお金持ちの人っていうのはね、周りの人に見せたりしないんですね。ただしね、そういう人からノウハウを聞く場合は、あなたは一体どうやってねお金を稼いだんですかっていうのではなくって、あなたはもし20歳だったとしたら一体どういうことをしますかと、そのビジネスをなぜ起こしたのですかと、そういう質問の質、自分の質問の仕方を変えるんですね、大きく。そしてあなたがですね、本当に自分の何かね成功したいとか、お金をね生み出したいとか、もしそういうことを考えているのであれば、自分がマスターしたい、その師匠を見つけなければいけないんです。自分が師匠で、例えばですね、それは、誰でもいいんです。本当に自分がですね、誰でもいいんです。本当に周りの人、もしかしたら身近なところにいるかもしれません、もしかしたらそれは手の届かないところにいるかもしれません。だけどね、本当にそのマスター、自分の師匠、自分のメンター、マスターを見つけるときに大切なこと、それはたった一つ、その人があなたが得たい結果を得ているかどうか、それだけなんですね。 で、もしですね、この中にはですね、お金を稼いでないのにお金を稼いでいるふりをしている人、こういう人ももちろんたくさんいます。だけどね、本当にあなたがですね、マスターしたい、本当のお金持ちになりたいとか、そういうことを思っているのであれば、あなたがその習うべき師匠を選ぶときは、あなたが得たい結果を得ている人なんですね。例えばお金持ちもいろんなお金持ちがいます。幸せそうな幸、ね、お金持ちもいれば不幸せそうなお金持ちもいます。あなたは一体どちらを選ぶのでしょう。もし幸せそうなお金持ちを選ぶのであれば、幸せなお金持ちの下で勉強すべきです。で、幸せそうじゃないお金持ち、お金は資産何百億ってあるんだけども、幸せじゃなかったらその人の下で学ぶべきではないんですね。それはあなたが得たい結果を得ていない人だからです。その人の下でもし学んだとしても、あなたは本当にあなたの得たい人生であったり、自分のお金を得ることができないでしょう。そしてですね、今からですね、ミリオネレシピの3つ目に入りたいと思うんですけども、あなたがですね、本当にお金持ちになりたいとか、今後ですね、本当にお金もっともっと増やしていきたいとか、今はまだお金がないんだけども、お金を生み出したいとかね、そういうことを考えてるんであればですね、一番最初に考えなければいけないのはですね、お金をしっかり管理することなんですね。お金をしっかり管理すること。お金持ちはお金の管理がうまいんです。何もね、頭がいいとか、多分ね、ここに聞いてるあなたと本当にお金を稼いでる人って、何も頭の中身は違うんです。まあ、後で言うようなね、お金持ちが使うボキャブラリーって、その差は確かにあるんですけども、もうそういう頭の良さとか、そういうものではないです。違うのは、お金持ちが一番あなたと違うのはですね、何かっていうと、お金の管理の仕方が違うんですね。そこの差があるんです。お金持ちは管理の仕方がうまくて、お金を稼がない人は、お金の管理の仕方があまり上手ではないと。そしてですね、お金持ちになるためにですね、今から言う6つの貯金箱っていうのを作ってほしいんですね。これはですね、ロバート・キヨサキ、さっき言ったね、金持ち父さん貧乏父さんを書いたロバート・キヨサキもですね、言ってるんですけども、ロバート・キヨサキは3つの貯金箱を作れと言っています。で、これはね、初心者向けに書いた本なんですね、金持ち父さん貧乏父さんっていう本は。で、僕がね、言ってるのはね、3つの貯金箱ではなくてですね、6つの貯金箱を作りなさいって話なんです。これはね、世界ナンバーワンマネーコーチって言われるハーベイ・エッカーも同じことを言っています。であればですね、まずあなたがやることはですね、この6つの貯金箱を作って、そして自分の金銭状況っていうのをですね、管理しなければいけないっていうことなんですね。それではですね、今から言う6つの貯金箱のね、その話をしていきたいと思います。そしてこの6つの貯金箱のね、まず一番最初の1つ目っていうのは何かっていうとですね、経済的自由獲得するための貯金箱。よくですね、これ英語ですね、ファイナンシャルフリーダムアカウント、つまり経済的自由に自分が最終的になるための、そのための口座を作りなさい、アカウントを作りなさいと、まあ貯金箱でもいいんですけど、ね、貯金箱を作りなさいと、そういうことを言っています。これはですね、 10% そこにお金を入れてください。もしあなたが手取り20万円のサラリーマン OL の方、まあこれはね、もしどっかのビジネスのオーナーであったとしても一緒なんですけども、まずは 10% をそこのファイナンシャルフリーダムアカウントに入れなければいけません。経済的自由口座に入れると。で、そこに入れるお金はね、その時が来るまで使ってはいけないんですよ。その時っていうのは一体何かっていうとですね、自分が本当にお金に対してですね、例えばビジネスを始めたりとか、投資を始めたりとかね、例えば不動産とかね、そういうものを始めたりとかね、そういう時以外使ってはいけないんですね。本当にそれ以外は絶対に使ってはいけないんです。これを間違えてね、貯金を崩して使ってしまう方がいるんですけども、そういう方はですね、永久に自分が経済的自由になることができないんです。で、今ね、ここね、経済的自由って話をしたんですけども、これもう一つ経済的自由っていうね、その経済的自由の定義っていうものをしたんですけども、経済的自由っていうのは、あなたがですね、望む生活をですね、働く必要がなく、そしてまた誰にも金銭面で頼る必要がなく生活を送れることであると。で、お金持ちの定義っていうのはですね、たった一つです。あなたのお金の量ではなくて、あなたがいつまで生き続けることができるのか、それがお金持ちの定義です。多くの人は勘違いしてるんですね。お金持ちの定義っていうのは、お金を持ってればお金持ちだと、俺はお前よりも1000万ぐらい貯金があるからお金持ちなんだ、ではないんですね。あなたが仕事をしなくても働かなくてもですね、一体いつまで生き続けることができるのか、それがお金持ちの定義なんです。仮にですね、あなたが今お金を1000、まあ本当に100万とかね、1000万ぐらいしかない状態であったとしてもですね、物価の安い国、そういう国に行ってですね、もし生活することができればですね、あなたはもうお金持ちだと言えるんですね。 もし仮にそれでね、残り人生ね、すべて生活できればあなたはもうお金持ちっていうことは言えるわけなんですよ。で、そしてね、ちょっと話がね、途切れたんですけども、この経済的自由口座っていうのはね、自由への貯金箱っていうのはあなたが将来的に本当に経済的自由を獲得するためのその時までビジネスであったり不動産であったり株であったり、あとはですね、まあファンドに投資をしたりとか為替をやったりとか、そういう何かをする時までそれ以外は使ってはいけない口座なんですね。そしてですね、2つ目にね、大切なものは一体何かっていうと、長期的支出口座。これはですね、あなたがですね、何か大きなお金、例えば大きな旅行であったりとか、大型テレビとか、大きな車であったりとかね、例えばもし家を買うにしてもですね、ここの口座から使わなければいけないんです。そのお金っていうのはですね、 10% なんですね、こちらも。で、これはですね、本当に何か大きな買い物をするときに使うと。一般的に日本ではですね、貯金と言われているものです。貯金はですね、この長期的支出貯金箱から使うようにしてください。そして3つ目、で、これは教育貯金箱。これは一体何をするかっていうと、あなたがですね、自分への投資なんですね、自己投資。そしてお金持ちと貧乏人の違いの一つとして、お金持ちは知識に貪欲である、しかし貧乏な人は無知なままである、と。無知は罪だという話がねありますけども、お金がない方っていうのはね、知識にお金を投資しようとしないんですよ。今回このね、ザ・シークレット・マーケティング、インホサルで購入したあなたも、まあそうだと思うんですけども、あなたは知識に貪欲なお金持ちになる一歩を踏み出してるわけですよね、そういう意味では。で、本当に貧乏な人って自己投資をしません、全くと言っていいほど。教育に対してですね、自分に対して自己投資であったりとか、あとセミナーとか本とかにね、買ったりしないんですよね。で、もしそういう方はね、本当に例えばセミナーがあって、もしいいセミナーがあったとしても、そういう場に行かないし、僕もですね、海外セミナー今まで数多く行ってきました。また日本のセミナーもですね、クオリティの高いセミナーからですね、あまりクオリティの高くないセミナーまでですね、数多くのセミナーに参加して、本とかセミナー合わせるとね、もう過去でね、だいたい600万ぐらいはね、僕はもう使っています。本当そういったお金をですね、とにかく投資をいくらしてるからなんですよね。で、僕はですね、今数多くの投資をしてるんですけども、それを上回るほどのリターンを獲得しています。でね、最近だとレバレッジリーディングって本が出てますけども、本田さんが言ってる本、レバレッジリーディングっていう本でもね、言ってるんですけども、だいたい本でもね、投資をすると100倍になって投資リターン率 ROI、ROI がね、あるって言われてるんですね。例えば1500円の本を買ったら15万円分ぐらいの価値はあると。これはね、その本の中で言ってるんですけども、それぐらい自己投資っていうのはリターン率が高いんですよ。だけど多くの人っていうのはね、ここに対して何も分かってない、つまり投資しないんですね。だからもしあなたがですね、お金持ちに本当になりたいのであれば、いきなりね、本当にその経済的自由口座からお金を使って株式投資だとかね、例えば FX をやるんだっていう方に、ね、ほとんど失敗するんですよ。なんでかっていうと、基礎ができてないから。この話っていうのは後でね、もう一回100対3対1の法則っていうのがあるんですけども、その話もしますけども、この100対3対1の法則、それって何かっていうと、まず100個自分が何か一つの投資をするのであれば、100個何かを見なければいけないんですね。その後に3つ選ぶ、そこから。例えば株であったら、株式やる場合だったらね、まあ、100個の株を見て、状況とか判断して見て、そこから3つを選ぶ、いけると思うものだけど、最終的に選ぶものは1個なんだよと。だけど多くの人はね、そこまで勉強もしないし、そこまで見ないし、そしてギャンブルをやってるんです、投資ではないんです。この経済的自由貯金箱、一番最初のその貯金箱を使う時っていうのはですね、この自分の教育貯金箱、自分の教育に対する知識であったり経験だったり、そういうものを身につけて、完全に知識を学んだ後、そして経験を学んだ後に初めてですね、リスクヘッジをして自分が投資を行うっていうことをですね、やってほしいんですね。これが教育講座です。無知は罪であると。そしてですね、4つ目、必要経費貯金箱。これは何かっていうとですね、まあ単純にあなたたちがですね、本当に普段で生活してる生活費です。ここにはですね、家賃、光熱費、その他諸々普段使ってるね、その生活費が全て含まれます。ここはですね、 55% 以下にしてほしいんですね。 55% 以下に。なんで 55% 以下にしなければいけないかっていうとですね、お金持ちっていうのは最初は質素なんですよ。例えば金持ち父さん、貧乏父さんでね、有名なロバート清崎は、最初ここの必要経費貯金箱を 10% 以下にしたんですね。なんでかっていうと、自分の生活費って一番無駄なものなんですよ、お金を最初に稼ぐためには。 そしてですね、ほとんどの方はっていうのはね、この必要経費口座っていうのはね、自分の貯金箱がね、もう 80% とか 90% 中には 100% いってる人もいるんですね。もう生活費だけでいっぱいいっぱいなんだと。でもね、本当はね、よく考えてみると、僕なんかホームレスも経験したんでそうなんですけども、お金なんてなくても生活できるレベルまで落とせることができるんですよ。それはたとえ子供がいたとしても一緒です。家族がいたとしても一緒です。自分が最低限までお金を必要経費を落とすことができるのか。で、大抵ね、その必要経費を落とさずにね、わけのわかんないね、商品を買ったりとかね、悪徳商標に騙されたりとかね、あとはなんかわけのわかんないね、本当遊びに行ったりとかね、そういうところにお金を使う人多いんですよ。本当にね、節約すればですね、もっともっとパーセンテージを落とすことができるんですよ。で、お金手取りが20万しかないのにね、家賃10万の家に住んでたら意味がわからないですよね。そういう人がね、もしいたとしたらですね、今すぐね、引っ越しすべきなんですよ。僕は最終的にホームレスになっちゃいましたけどね、まあそこまでやれとは言いませんけども、この必要経費口座っていうのを節約することが大切なんだと、そういうことをですね、ぜひ一度学んでください。そしてですね、5番目の遊びのための貯金箱、これはですね 10% 入れるんですけども、これはですね、よく普段みんながもう本当に飲みに行ったりとか、何か物を買ったりとかね、もう自分のために趣味で使ったりとか、そういう貯金箱です。これは 10%、 手取りが20万の人は2万円しか使っていけません。サラリーマンでね、よくお小遣いを5万円とか言ってるね、20万しかないのに5万円とかね、25万なのに5万円とかもらってる人いますけども、ちょっとおかしいですよね。そんなにもらっても意味がないんですよ、そこのお金に対して。でね、ここはですね、10% 以下に抑えなければいけないと。あとですね、もう一個ね、付け加えるとしたらですね、ここのお金っていうのはですね、毎月もしくは4ヶ月に1回、まあもしくはですね、年に4回ですね、ここのお金を使わなければいけません。なんでかっていうとですね、遊びのためのお金っていうのはですね、貯金するものではないんですね。貯金するものではなくてですね、遊ぶためのお金なんです。ここでね、ちゃんとやらないとお金の管理を間違えると、そこを貯金してしまうんですよ。するとごっちゃになるんですよね。もうごちゃごちゃ。そうするとね、このお金の管理法自体の公式が崩れてしまうんです。だからまずはですね、本当にお金持ちになりたいっていうのであれば、この遊びの貯金箱を 10% 以下にすること。そしてこれを毎月もしくはですね、4ヶ月、まあ3ヶ月、4ヶ月もしくは1年で何回か、4回使わなければいけません。そして最後なんですけども、最後は寄付用の貯金箱なんですね。これは他の人に寄付をするための貯金箱です。ね、なんでね、他の人にね、貯金箱をね、作ってわざわざ寄付をしなければいけないのかっていうとですね、すごく簡単なんですよね。この後にも話をするんですけども、貯金箱を作ってですね、他人の人にお金を与えることによって、それは全部自分に返ってくるんです。これもね、お金の第三領域っていうのがあるんですけども、まずお金っていうのは自分自身が仮に自分の夢を叶えたいとかね、自分の何か物をね、例えばベンツが欲しいとか、いい家に住みたいとかね、そういうことばかり考えてるですね、枠が決まってしまうんですね。要はその枠で止まってしまうわけなんです。それがもし隣のね、例えば自分の身近な、例えば家族であったりとか、自分の友人であったりとか、例えば自分の祖父とか祖母とかね、そういう自分の周りの人を助けたいと思った時に枠が広がるんですね。僕はですね、一回サラリーマン経験もしたんですけども、その時から自分の祖父であったり、自分の家族であったりとか、あとは海外のですね、子供たちにずっと寄付をしてたんですよ。そうすると他の人を助けたいと思うとですね、いくらお金があったとしてもですね、足りなくなるんですね。例えばベンツって大体値段決まってますよね、1000万ぐらいって。じゃあ例えば他のね、ケニアのね、もう貧しい国の人で、今ね、ほんとエイズとかね、いろいろ流行ってますけども、そういう国の人を助けたいと思うといくら必要ですか。正直言ってですね、もう超とかそういうレベルのお金になってしまうこともあるわけなんですよ。そうするともっともっともっともっと助けるためにはもっと多くのお金が必要になってきますよね。するとですね、本当にもっともっとあなたはお金持ちにならなければいけないわけなんですよ。で、貧乏な人はこういうことを言うんですね。私はお金が今ないんだ、どうして他の人に金がないのにやらなければいけないんです。逆なんですよね。お金がないから他の人を寄付するんです。そしてその寄付をしたいがためにもっともっとお金を作るんです。全く正反対なんですね。それをですね、ぜひですね、まず覚えて他の人にですね、お金をですね、与えるっていうことをですね、覚えてください。そしてですね、お金持ちになるための法則、そのもう6ですね、6に行ってしまったんですけども、それは何かっていうとですね、リスクとインカンテーションをマスターしなければいけないと。リスクとインカンテーションっていうのは一体何かっていうとですね、お金持ちになるためにですね、リスクヘッジ、さっき言いましたね、リスクをちゃんと管理しなければいけない。 このやり方はさっき教えた通り100対3対1の法則を使うと。そしてもう一つがですね、インカンテーション。そしてですね、これアンソニー・ロビンス、世界ナンバーワン個人のアンソニー・ロビンスのが言ってることなんですけども、もしあなたがですね本当に成功したいのであれば、成功者と失敗者の違いのこの20分間の違いを学ぶべきであると。この20分間の違いっていうのは何かっていうとですね、インカンテーションの力なんですね。で、インカンテーションっていうのは一体何かっていうとですね、これはですね、あなたがですね毎日繰り返し言うことなんですよ。例えばアンソニー・ロビンスが言ってます、I am a leader、 つまり自分は、私はねリーダーであると。他にもね、日本だと有名な飲食店、てっぺんっていうね飲食店がありますけど、そこだと毎日私は本当にお店のために頑張りますみたいな、そういうことを宣言させるんですよ。自分たちが毎日毎日15分間ぐらいね。なんでやるかっていうと、これはインカンテーションなんですよね、結局のところ。で、インカンテーションでは繰り返しあなたがですね、自分の心、自分のマインドに植え付けるための繰り返し繰り返し聞かせるためのもう言葉なんです。私は毎日元気だ、それでもいいんですね。私は毎日お金が増え続けていると、それでもいいんですね。何でもいいです。あなたがポジティブに考える、ポジティブなインカンテーションっていうのを毎日毎日言わなければいけないんです。そしてですね、だからここであなたに問いかけたいのは、あなたが毎日自分自身に問いかけるポジティブなインカンテーションは一体何でしょうか。それを一度考えてください。そしてですね、ミリオネアレシピ次に行きたいんですけども、少しですね、先ほど一番重要なことを言い忘れてたんで、ちょっとそこにちょっと戻りたいんですけども、ミリオネアレシピのです、その法則5を言ってませんでしたね。その法則の5っていうのは何かっていうとですね、行動の原則を学んでもらうことなんです。行動の原則、これは何かっていうですね、多分ね、これを聞いてる方もそうだと思うんですけども、おそらくザ・シークレット・マーケティングを買った方ね、その中で実際行動する人って 10% くらいだと思うんですよね。で、僕はね、あれをみんなが本当にちゃんと実行してもらってね、分からないことがあってもその壁にね立ち向かって、本当に毎日毎日繰り返しねチャレンジしていけばね、必ず成功すると思ってるんですけども、ただね、それでも実行しない人がいるんですよ。もう読んで満足する。だから今回そのザ・シークレット・マーケティングで一つねやったのはね、あえてそのマニュアルの中身を空白を作る。つまりその空白を埋めるためにはですね、 DVD を見なければいけない。必ず覚えなければ埋めることができない、そういう方式を作ってみたんですね。なぜならあなたに必ず実行してもらいたいからっていう意味で作ったんですけども、この行動ね、行動にも実は原則があるわけなんです。もしあなたがですね、何か今まで行動したいとか、お金持ちになるために何か行動したいんだけど行動できなかった、何かねビジネスを起こしたいんだけど、なんかそのビジネスに対して行動することができなかった、そういうことをですね、もし考えてるのであればですね、それに対して実はある一つの法則、原則が働いてるんですね。それは何かっていうと、痛みと快楽の法則です。これは何かっていうとね、人間っていうのは全部この2つの法則で動いてるんですよ。基本的に人間は痛みを避けて快楽を追うと、そういう風にできてるんですね。例えばですね、あなたがですね、恋人に対して何か、恋人っていうか、もうこれから何か告白したいと、好きな人がいるから告白して恋人になりたいんだっていう風に思ってたとしても、なかなか告白できないっていう人は一体どういう状況かっていうと、告白することが苦痛なんですよね。なんでかっていうと、告白することによって自分が振られるかもしれないと、マイナスのネガティブなイメージであったりとか、告白することによって何かね、本当にもう最悪な状況であっても、彼女とはもう口を聞いてもらえないかもしれないとか、そういうことをね考えるわけなんです。だけどね、その行動しなければいけないってことはもう分かったと思うんですけども、もしそれに対してネガティブなイメージ、要は痛みをね、告白することに痛みを感じているのであればですね、その痛みに対してですね、全く別のイメージ、もう告白しないことで感じる痛みは何だろう、そういうふうに感じるんですね。人はですね、快楽を求める力よりも痛みを避ける力の方が強いんですよ。要はね、あなたがこれを聞いてて、もし行動ができないとかいうのであれば、それがおそらく今痛みになってるんですね。行動する、例えば面倒くさいとかね、行動するの面倒くさいと、行動しないの楽ですよね。まあ楽だとね、やっぱそっちの快楽になってるんですよ。で、僕なんかはね、どうなってるかっていうと、行動するのが快楽なんですね。なんでかって、行動すれば下だけお金が入ってくるってことを身をもって体験してしまったからなんです。だから一回成功した人はね、よりもっと多くの成功するって言われてるんですけども、それはなんでかっていうと、もうその法則が生きてるんですね。行動して成功して、もっとね成功したいがために快楽になってるんです、行動すること。だけどね、行動するのを戸惑ってる人っておそらく過去に何らかのきっかけがあるんですね。で、瞑想とかをしてね、思い出してほしいんですけども、自分が行動して失敗した一番最初の大元の経験ってあるはずなんですよ。行動をして今行動できなくなってる人、行動に痛みを感じてる人はですね、 それは幼い時かもしれませんし、もしかしたら最近かもしれません。だけど必ずそのきっかけがあるはずです。思い出してください。今の結果があるってことは必ず原因、自分の心の奥底に何かがありますと。そしたらね、自分のその行動をね、これから変えてほしいんですけども、もし行動したいと思っているのであればですね、その行動に対してその行動を快楽に変えてほしいんですよ。逆を言えば、行動しないことによってあなたがですね、もし何か痛みに思うこと、それは何かありますかと。行動しないことによって何か不都合が起きると思うんですよね。例えば収入を得ることができないとか、もっとね、本当に今とか何も状況から苦しいね、毎日がね、一緒なんだと、そういうことを感じてると思うんですよ。それを紙に書き出してほしいんですね。そしてですね、人間はですね、痛みと快楽の法則で、痛みを避けるときにすごい力を発揮するって言いましたよね。ってことはどういうことかっていうとですね、本当に行動しなければいけない、行動どうしてもするときっていうのはですね、痛みの限界にたどり着いたときなんですよね。っていうのはどういうことかっていうとですね、今まで何も行動しなかった人がですね、あるとき借金だらけになって、もう明日明後日にもう100万円用意しなかったら家族もお前もみんな殺してしまうぞ。で、銃をね、頭に突きつけてね、この引き金を引いたらお前の脳みそをぶちまけて、お前はもう地べたに這いずくる、もうゴミみたいな存在になるんだ。そういう風に言われたらね、もうどうしても行動しなければ死んでしまうんで、もうやってしまいますよね。これはなんでかっていうと、痛みの限界にたどり着いてるんです。だって行動しなかったらもう死んでしまう。もう痛みですよね。最大の痛み。だったらもう行動するしかないんで、行動してしまうんですよね。だから多くの人っていうのはまず行動しないね、まあ、原則の人として、今の状況が快楽なんですよ、要は。今の状況何も変わらない自分で楽しいんですよね、なんだかんだ言って。だからですね、痛みの限界を感じてほしいんですよ。それをやらないことによってどういう痛みがあるのかっても書き出してほしいんですよ。で、最悪な結果を書いてほしいんですよ。あなたが行動しないことによってもう何もね、変わらない、その結果に対してどういう痛みが起きるのか、それをですね、ぜひ一度書いて、痛みの限界っていうのをですね、出してください。そしてですね、次に行きたいんですけどね、まずね、ミリオネアのね、ミリオネアレシピ、あなたが幸せなお金持ちになる法則7番目ですね。それはお金の本質を覚えることです。あなたがお金の本質を覚えているか覚えてないかで、今後あなたの収入は大きく変わっていきます。それは何かっていうとですね、一つ目はですね、あなたがですね、もし今本当にですね、お金が、まあ、札束とかね、だからそういうものを感じているのであればですね、それは何の意味もないんですよ。お金っていうのは何かっていうと、お札ではない、紙切れはないんですね。じゃあ何かっていうと、数字の集まりに過ぎないんですよ、お金っていうものは。お金というものは数字の集まりに過ぎないと。あなたがもし今手持ちに1000円、1000円っていうのがありますよね、1000円札っていうのは。もし1000円札を、それを本当に1万円にしろって言ったらできますか？魔法使いじゃなければできませんよね。じゃあその逆、1000という数字を書いてほしいんです、紙に。それを1万円にしてほしいって言えばですね、0を1個足すだけですよね。これね、言葉のあやとか、ただのトンチーみたいに思うかもしれないですけども、ビジネスっていうのは本当にその通りなんですね。お金を紙ベースで考えてると非常に大切の大変なんですよ。スピードが変わってくるんです。これを数字として考えてるのであれば、あなたが考えることはゼロをいかに増やすか、それだけなんですね。考えること、数字のゼロを増やす、その方法を考えろ、その違いなんです。お札であればお札を増やさなければいけない。お札を増やすにはお金をどっかから持ってきたりね、増やしていくの大変ですよね。例えば1億円を移動させるだけでも、もうトランクに入れたりとかね、本当に持ってくるだけでも大変だけども、1億円を数字で動かすだけだったら、ボタン一つポチッと押すだけで、ボタン一つで数字は動く、すごく簡単なんですよ。そのお金の本質を学ばなければいけません。あなたがお札と考えているか数字と考えているかによって、お金のスピードですね、スピード速度は大きく変わっていきます。そして、ね、次に大切なのはですね、お金の本質の2番目なんですけども、お金が動くとき、つまりあなたの、ね、ポケットにお金が入るときって一体どういうときかっていうとですね、感情が動くときなんですよ。基本的にビジネスとかによってお金が生まれるときはですね、これがまた投資とかはまた話がちょっと違ってくる場合もあるんですけども、一般的なその株式投資とかも感情が動くときにあなたのお金も収入も動きます。でね、今回ビジネスの話で話を進めたいんですけども、あなたがもし今後ビジネスを行ったりとかねしたときに、あなたのポケットにお金を入れてくれるその瞬間っていうのは、そのお客さんが、その要は感情が動いたときなんですね。これを覚えてほしいんですよ。例えばあなたがね、多分ね、飲食店とか行ったことがあると思うんですけども、なぜね飲食店に行くのでしょうか。 ね、だってね、家でご飯作ると安いしね、食べることできるじゃないですか。なんでわざわざね、外に行ってね、そんなところでね、ご飯を食べなきゃいけないのか。それは簡単なんです。そこに行くことによってあなたの自分の感情が変わるからなんですね。それはファーストフードでも一緒なんですね。で、あとまあ高級料理店でも一緒なんですね。ファーストフードだったらそこにもう作りたくないんですよ。ご飯をめんどくさいし、早く食べたい、お腹減ってる、今すぐお金をもう膨らまして満たしたいとすると、ファーストフードとかね、例えばマックでもそうですしね、例えば吉牛とかいろいろありますけども、そういうところに行く前と行った後、感情変わらないって人は嘘ですよ。その人は嘘です。必ず変わります。行く前お腹減っているの辛いとかちょっと思うと思うんですよね、大変だとか。でも行った後は満足して、で全く違った感情を得ることができるんです。感情が変わるとお金が動く。これはマイナスの要素にも働くんですね。例えばお金、誰かに脅されて払ってしまったとかね、お金を、それなんでお金、その時もですね、結局負の感情が動きますよね、悪い方向に。で結局ね、悪い方向にも良い方向にも人って感情が動くとですね、お金は動くよっていうことですね、覚えておいてほしいんですね。そしてですね、まあ、最後になるんですけども、ミリオネアレシピの最後の8個目のね、8番目の法則は何かっていうと、オペレーションを学ぶことなんです。そしてですね、多くの人ってこのオペレーションに対してなかなか考えないんですね。ね、なんでかっていうとね、オペレーション、あなたがですね、一体どういう主導権を誰が握ってるのか、それを考えなければいけないんです。例えばね、あなたが今自分の人生において本当に自分の人生自分で主導権を握っているでしょうか、それとも他の人に左右されて自分の人生を他の人がオペレーションを握ってるでしょうか。例えば使えたくもない、もう自分がサラリーマンとかでね、自分が使えたくもない人に使えて、もう自分のね、給料は他の人が決めてるとか、自分の人生なのに自分の給料を他の人が決めてね、例えば自分がこうしたいと思っても全部却下されてね、そういう人生は本当にあなたは幸せなのでしょうか。それを一度考えてください。これはね、ビジネスでもそうなんです。ビジネスでの取引をしているときに、果たしてあなたと自分との取引はウィンウィンになってるでしょうか。相手にオペレーションが移って、そして相手の方が本当に自分がビジネスをやってるにもかかわらず、最終的になんか従えている形になってしまったりとか、そういうことはないでしょうか。またね、それは対お客さんと自分との差っていうのもあるんですよ。ビジネスを行う上で、お客さんがオペレーションを握ってる状態であれば、お客さんはあなたの商品を買いません。だけどあなたがオペレーションを握ってる状態であれば、お客さんはあなたの、まあ言い方を、悪い言い方をすれば言いなりなんですね。例えばこの商品を買ってくださいと、もうあなたの商品を買わせてください、お願いしますと、そういう風に言ってくる人もいるんですよ。だけどその逆で必死でお願いをしてるんですね。私の商品を買ってください、お願いしますってお客さんに言うわけなんです。そうするとですね、お客さんの方に主導権があるんで、買おうとしないんですね。売れないセールスマンっていうのはこういうセールスマンです。売れるセールスマンっていうのはそのオペレーションの操作がうまいんですね。自分が主導権を握る、必ず相手が自分に対してね、買わせるような心理テクニックやね、まあセールステクニックを持ってるんですけども、それを学ぶかどうかなんですよ。自分が、誰がオペレーションを握ってるのか、あなたの人生、あなたのビジネス、あなたの恋愛関係、全てそうなんですね。特に恋愛関係とかでもそうなんですけども、例えばね、男性の方だったら、例えばね、女性の方に対してね、もし別れ話をされた時に戸惑ってしまうと思うんです。嫌だとかね。で別れ話とかね、女性と男性などよくあると思うんですけども、別れ話をした方がオペレーションを握ってしまう、これはですね、一般論なんですけども、ほとんどの場合はね、別れ話をした方がですね、オペレーションを握ってしまうんですね。なんでかっていうと強いじゃないですか。で別れ話をね、された方はどういう感情を持つかっていうと、負の感情なんですね。とても嫌なんですね。であなたと別れたくないとか、まあその逆もありますけども、別れたくないっていうね、感情、一般的にはね、突如別れ話をされた場合は起こると思うので、するとオペレーションが弱くなるんですよね。するとその後もしね、付き合ったとしても、そのオペレーションは別れ話をした相手の方に移っているので、相手の言いなりにならざるを得ない部分もね、あるわけです。だからね、そういうオペレーションっていうのは本当に考えておかないと、ビジネスにおいても、そして人生においてもですね、本当に自分が、本当に自分の大切な自分自身の物語、自分のストーリーなわけです、自分っていうのは。で自分の人生、本当にね、もう自分がやりたいこと、もしね、夢であったりドリーム、自分でね、何かあれば、それを達成するためには、自分自身が自分自身のオペレーションを握らなければいけないんです。だからですね、本当にね、これをね、もう今回これで終わりですけども、これを聞いてるあなたもですね、この音声ファイルをですね、本当100回、まあ僕の声をね、100回聞いてね、ちょっとうざいなとか思うかもしれないんですけども、こんな早口で何言ってるか分かんないっていう場合もあるんで、何回も何回も何回も聞いてね、本当に一度マスターしてください。で僕の言ってるこの物語っていうのはね、僕は本当に お金がない状態、無一文の状態、本当に貧乏でどうしようもなかったその時代からどうやったらお金を作り出せたのか、それをですね体験としてまとめたもの、そして僕が本当に海外セミナーとかね、本当に日本のセミナーとか、そして海外の大富豪であったりとか日本の大富豪、いろんな方に会ってですね実際話を聞いて、その人が今どういう風にしてそこのね、レベルまで行くことができたのか、その体験をですねまとめて、僕の中でもね本当それを実践して結果が出たものに対して僕は今これをまとめて作っています。だからですね非常に効果の高いものなんです。これはこの8個の法則っていうのは、だからあなたが今どんな状況でも構いません。僕は本当に最悪な状況からスタートしました。だからあなたが本当に今どんな状況でも構わないので、自分の人生を変えたいと思うのであれば、まずはここにある8個の法則をやっていただきたいと思います。それではですね、これでこの音声は終わりますけども、またですね、繰り返しですね何度も何度も聞いていただければと思います。それではありがとうございました。